聖書を読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、3章13節から17節です。第1ペテロ3章13節から17節です。469ページです。もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり、怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で、恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。続けて、使徒ペテロが小アジアの諸教会に書き送った励ましの手紙から教えられたいと思います。これまでも考えてきましたように、この手紙が書かれたときに、諸教会が置かれていた状況は今に重なるものがあります。国家による大規模な迫害はまだ起きていませんでした。後にペテロもパウロも、ローマ皇帝ネロの治世下で処刑されることになったと伝えられています。しかしこの時にはそのような大きな迫害は始まっていませんでした。教会が直面していたのは社会的、個人的次元における迫害でした。投獄されたり処刑されたりというものではなく、偏見や阻害、悪口、侮辱、脅し、そういった次元のことでした。程度の違いはあるかもしれませんが、私たちもそのようなことがもしかしたら起こりうる社会に生きています。天に国籍を持つ希留者であるという点でも共通しています。地上ではよそ者であり、外国人のような存在であるキリストの民は、その中でどのようにキリストを証ししていけばよいのでしょうか。私たちも今日この御言葉の知恵をしっかりと吸収し、自分の血肉とすることができればと願います。最初の13節は前の箇所からの流れに沿っています。詩編34編の引用として3章11節で、悪を離れて善を行い平和を求めそれを追えと言われています。その内容を受けて13節があります。もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。12節では、主の目は正しい人たちの上にあるというように、神は義を行う人々を祝福してくださると言われています。今度は同じように、善を行う人は人々からも好意を得られるという一般的な原則がここで述べられているわけです。良いことに熱心であると受け取られるなら、人々から好意的に見られて害を加えられるようなことにはならないということです。ただこれは一般的原則であって、絶対そうなるというわけではありません。前後の文脈を見れば、正しいことを行っていても害を受けるということがあり得ると言われているからです。好意を得られるのは、人々が この人は良いことに熱心であるとそのように受け止めてくれた場合のことですね。ですから良いことに熱心であったとしても、そうは受け取られず、常識がないとか悪であると、反社会的であると、そんなふうに受け取られることもあり得るわけです。具体的には偶像に手を合わせるのを拒んだり、あるいは男女の結婚のみを正しいとしたり、そのような場合にはそういう評価を受けることもあり得るわけです。また良いことに確かに熱心であるとしても、それが自分の益にならない、または害になると思われたり、あるいは嫉妬心の対象となったりする場合には、むしろ攻撃されてしまうことがあり得るわけです。ですからこれは絶対的原則とは言えません。とはいえ、この御言葉には私たちがぜひとも目を留めるべき重要な考え方が示されています。私たちはついつい迫害のような否定的反応にばかり目を留めやすいわけですが、しかしこの原則は忘れてしまいがちではないでしょうか。基本的には善を行うことで人々から良い評価を受けて神に栄光を期すことができるということです。2章12節を学んだ際にも同じことを確認しましたが、使徒たちはこの社会で善とされることとキリスト者の行う善には共通項も多くあると認めているのです。神学的な表現をすれば、この世界には一般恩寵が存在しているということです。それゆえクリスチャンは隣人に善を行うことによって架け橋を立てることができます。この認識があるかどうかでクリスチャンの生き方は大きく変わります。この世界のただ中で高い志を抱いて積極的に善を行い、力強く生き生きと歩む、そういう道が開かれます。逆に一般恩寵を認めず、架け橋があるとは考えず、キリストに従うなら迫害を受けるしかないとなるとどうでしょうか。私たちは常に嫌われる、常に拒まれる、常にバカにされるというような被害妄想に陥り、閉鎖的で消極的な人生を送ることになってしまいます。そのような信仰、そのような教会に魅力を覚える人などいないでしょう。これはですからクリスチャンホームの子どもたちにとってもとても重要なことですね。一般恩寵を否定されてしまうと、ホームの子どもたちはもう牧師や宣教師になるか、あるいは信仰を捨てるか、その2つの道しか選べなくなってしまうわけですね。一般恩寵をしっかりと教えられて育てられることが子どもたちのためにも非常に重要なことです。私たちはこのような使徒たちの考え方を忘れてはいけません。確かにキリストに従うなら苦しみを受けることになるという覚悟も必要ですが、同時に同じように重要なことは、私たちが善を行うとき人々は神を崇めるようになるということです。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。そのようにシエスが言われたわけです。その大原則、大前提があった上で次の御言葉があるわけです。たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。義を行った結果、好意的に受け止められず逆に脅かされてしまうということが起こり得ます。しかしそうなったとしてもあなた方は幸いなのですと言われています。イエス様も八福の教えにおいて言われました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。 マタイ5章11節です。義のため、また主イエスのために迫害されるとしたら、それは預言者たちと同じであり、天に報いがあることの証明となるのだから、大いに喜ぶべきことであると主イエスは教えてくださいました。その基本的な価値観に加えて、今日の箇所の文脈で言えば、12節で、主の目は正しい人たちの上にあると、あるように、義を行う人は神の祝福の中にあり、幸いなものであると言われています。その続きとして13節があります。つまり、良いことに熱心であると受け入れられる。人々に受け入れられるということも、その祝福の表れであり、幸いなことであるということです。そして14節があるわけですね。良いことに熱心であっても受け入れられずに苦しむことになったとしても、それでも幸いであることに変わりはない、祝福を受けていることに変わりはないということです。したがって、あなた方はどの道幸いなのであるという意味です。義のために苦しむとしても、それは神から祝福されていないということを示しているわけでは決してないということです。むしろあなた方は祝福の中に置かれ続けているということです。その前提を確認した上で、ペテロは次に、私たちがそのような状況に直面した時のために備えておくべき心構えを語ってくれています。まずはしてはいけないというように否定形で語られていることが次のことですね。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。人々の攻撃的な態度や言動に対し、それを怖がって白旗を上げてしまい、善を行うことをやめてしまう、諦めてしまう、あるいは悪に従ってしまう、そのようなことをしてはいけませんということです。次にすべき、今度は肯定的な形ですべきことが2つ挙げられます。人々の脅かしを恐れたり怯えたりすることとは反対のこと、その1つ目が15節の最初の文、むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。聖なる方とするとは、簡単に言えば、キリストを自分の神とするということです。キリストを自分の主とし、自分の神とする。いよいよそうしなさいということです。当然それはキリストに従い続けることを意味し、善を行い続けることを意味します。ここで覚えておきたいことは、14節後半と15節前半の文章は、実はイザヤ書の8章から引用されているということです。イザヤ書8章12節と13節から引用されています。開ける方は開いていただいて、旧約聖書の1179ページですね。イザヤ書の8章11節から15節をお読みします。まことに主は強い御手を持って私を捕らえ、この民の道に歩まないよう私を戒めてこう言われた。あなた方はこの民が謀反と呼ぶことを何一つ謀反と呼ぶな。この民が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。そうすれば主が聖女となる。しかしイスラエルの二つの家にとっては、妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、 倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。この民の道に歩まないよう私を戒めてとあるように、主に逆らい続けるイスラエルの民の中で、イザヤとまたイザヤに従う人々に向けて主が言われた言葉です。主を聖なるものとする人々に対しては、主ご自身が聖女となってくださり、共に住んでくださる。しかし背き続けるイスラエルの二つの家に対しては、主はつまずきの石となると言われています。それはまさにペテロの手紙第1の2章4節から8節で語られていたメッセージです。そちらでもこの箇所が引用されていたわけです。主イエスのもとに来た人々にとっては、主イエスはたっとい要石となり、聖女となってくださり、その人々を祭司としてくださり、共に住んでくださいますが、信じない人々にはつまずきの石、妨げの岩となる。そのことが語られていました。つまり、イザヤの時代における信仰者たちと一世紀のキリスト者たちの歩みをペテロは重ね合わせて見ているのです。もちろん、その両者の状況は全く同じというわけではありませんから、ペテロは教会の文脈に合わせて表現を置き換えています。イザヤ書の方では、万軍の主、主を聖なるものとせよとありましたが、ペテロの手紙では、キリストを主とし、聖なる方としなさいと置き換えられています。この両方の箇所を読み比べて分かることがいくつかありますが、まずキリストを主とするとは、キリストこそ主なる神ご自身である。イスラエルをエジプトから贖い出された契約の主、主なる神ご自身であるとする、そのことがわかります。またイザヤ書の中では、イスラエルの聖なる方という表現が神の呼び名として繰り返されています。神はイスラエルの中で聖なる方として尊ばれ、恐れられ、崇められ、従われるべきお方となってくださいました。同じようにキリストを聖なる方としなさいと私たちにペテロは命じているのです。またイザヤ書8章13節では、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れと続きます。それをヒントにして考えれば、人々の脅かしを恐れるのではなく、主イエスこそ恐れるべきお方であるというのがペテロのメッセージではないでしょうか。人々の脅かしにいやいや服従するのではなく、キリストを神とし、キリストに喜んで服従する、それが聖なる祭司にふさわしい姿です。そしてペテロの手紙に戻りますが、3章15節で、心の中でキリストを主としとありますね。心の中でそうしなさいと言われているのです。ただしそれは心の中だけに留めておきなさいという意味ではありません。なぜならその直後にもう一つすべきこととして、弁明できる用意をし、求められるなら弁明しなさいと言われているからです。心の中での信仰と、その信仰を言葉にして口で語るという連続性が見受けられます。ローマ人への手紙10章10節が思い出されます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと、あるのと同じことです。心から信じた人は口で告白せずには済みません。また心に信じた人でなければ口で告白することはできません。ですから二つのことは一つなぎであり、切り離すことのできないものです。心の中でキリストを主とし聖なる方とするなら、次のことが必然的に伴ってくるわけです。 あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。弁明する用意、その必要性が語られています。弁明という言葉にあまりいい印象がないかもしれません。間違いを犯した人が弁解をしたり言い訳をしたりする、そういう意味で使われることもあるからです。しかしこの弁明とはそういう意味ではありません。犯した間違いについてではなく、苦しみを受けてまで善を行うことについての弁明です。キリストに従う生き方についての言われなき非難や誤解を正し、真実で正しいことは何かを理解してもらうための弁明です。ペテロは希望についての説明だと言っています。手紙の最初にペテロはクリスチャンの持つ素晴らしい希望を語っていました。私たちを新しく生まれさせ生きる望みを持たせてくださったということ、朽ちることのない資産が天に蓄えられているということ、私たち自身が神の資産として守られており、終わりの時に救いが用意されているということ、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れがもたらされるということ、このような素晴らしい希望は今の世におけるクリスチャンの生き方を決定づけることになります。このような大いなる希望を抱いているなら、それに基づいて生きるようになるからです。聖なる父とキリストの模範に倣う歩みを熱心に求めるようになります。ですから、その希望について説明することでクリスチャンの生き方が理解してもらえるわけです。もう少し深掘りするなら、キリストの再臨という希望の前提には復活という事実がありますね。したがってキリストは復活したということがこの弁明に含まれてきます。また復活について説明するには十字架の説明も必要になります。そして異教の背景を持った人に対してであれば、唯一の誠の神についても説明することになります。したがって私たちの希望についての説明とは、それは他ならぬイエス・キリストの福音についての説明であるわけです。もちろんその全体を語るのか、あるいは一部を語るのか、また客観的な表現で語るのか、あるいは自らの体験を踏まえた証として説明するのか、それは相手やその時々の状況によって異なるものとなります。説明する人の力量や賜物や個性によっても異なるものとなるでしょう。ですからこれは一概にこれが正解だと言えるようなものではありません。誰にでもいつでも弁明できるよう用意をしておく、その第一の準備は、それが心の中でキリストを主とし聖なる方とするということです。これができていなければ、キリスト者の弁明は生きた真実な言葉にはなり得ないからです。マニュアルを用意しておくとか、原稿を常に持っているとか、トラクトを常に持っているとか、そういったことも時には有効かもしれません。それも準備の一部と言えるかもしれません。しかし、それ以前に最も必要な備え、最も重要な備えは、私たちの心の中での備えです。誰もが同じように語らなければいけないとか、みんなが一様に説教をできなければいけないとかいうことではありません。私たちの内側で豊かに働いてくださる助け主に導かれて、信頼して、隣人への愛を持って、生きた信仰の言葉を発するということ。それがすべてのクリスチャンに求められているのです。次にペテロはその弁明を適切な仕方でするように求めています。 ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。柔和な心とは相手に対する謙虚な姿勢のことです。恐れつつとは神を恐れるがゆえの人への敬意です。神を恐れないで人を恐れる、それは間違いですが、神を恐れるがゆえに人を敬うということですね。この2つが相手に対する基本的な態度です。高圧的に不尊な態度で接するのではなく、謙遜さと尊敬をもってするということです。相手の人格を尊重し、その心理的状態にも配慮しつつ、一方的な押し付けにならないよう注意する必要があります。クリスチャンの専門用語ばかり並び立ててもそれは威厳になってしまいますね。そうではなく、なるべく分かりやすく日常的な言葉で伝えることが必要です。相手の気持ちを害するような態度であれば、その時点で耳を閉ざされてしまいます。次の健全な良心を持ってとは、神の前における良心が正しく機能している状態を保つということです。弁明の言葉が嘘偽りではなく真実なものであることが求められています。もしキリストにある希望を語っておきながら、裏では罪や欲望の虜になっている、隣人をいじめている、妬みを抱いている、そんな状態であれば、それは健全な良心が保たれていない、麻痺している、自己欺瞞に陥っている状態です。あるいは良心が機能していれば、良心がはばかられることになり、証しの言葉は力を失い、何も話せず沈黙するしかなくなります。そうではなく、自分の歩みを振り返り、悔い改めるべきことがあれば悔い改め、日々主イエスに従う決心を新たにしているならば、健全な良心が保たれていると言えます。つまり言葉と行いが一致しているということがここで求められています。そのようにしてキリスト者の弁明がなされるとき、期待しうる最善の結果が次のことです。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。この当時の文化において、恥じるというのは単なる恥ずかしいというような個人的な感覚のことではなくて、そうではなく、公の場における社会的な恥、屈服、社会的な屈服のことを意味していたようです。したがって、これは神への降伏を連想させる表現です。クリスチャンが知識と論理で議論に打ち勝ち、相手を屈服させるということではありません。そうではなく、キリストの福音を証しすることで、その人の心が開かれ、キリストの愛に触れ、神の恵みに降伏するということです。神を頑なに拒み続けていた人が、神を信じる者と変えられる、そのような素晴らしい神の御業が行われることを、私たちは期待することができるのです。最後の17節には、次のようにあります。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。善を行って苦しみを受ける方が良いのです。その方がベターであるとあります。ただこれは少しだけ良いというような、そんな意味ではありません。あまり力強い言葉には思えないかもしれませんが、これは当時用いられていた格言的な言い回しとなっています。ですから、そういう意味で力強い格言であるわけです。二つの選択肢を対比して、 どちらを選ぶべきかを明らかに分かるようにするという、そういう言い方ですね。そのため2つを比べてみますと、まず苦しみを受けるということは共通していることです。悪に対して悪を持ってやり返せば違う意味で苦しみを受けることになります。さらなる報復を受けたり、あるいは社会的制裁や法律による刑罰を受けることにもなりかねません。また究極的に言えば、主に敵対しつまずきの石によって砕かれるということにもなりかねません。そして善を行っても苦しみを受けることがあり得る。ですからどちらも苦しむという点で共通しています。違いは悪を行うか善を行うかということにあります。また神の御心であるかそうでないかということにも違いがあります。神の御心であるならという部分は、善を行って苦しみを受けるという方にもちろんかかっているわけです。キリスト者が善を行うことは紛れもない神の御心です。そしてまたその結果として苦しみを受けたとしても、それは神の御手の中で許容されて起きていることですね。そして究極的に言えば、キリスト者の魂は永遠に守られているわけです。そういうわけで、たとえ苦しみを受けたとしても、この両者の違いは明らかであり、どちらを選ぶかとすれば、当然善を行って苦しみを受けることを選ぶべきであるという、その知恵がここで力強く示されているわけです。以上が義のために苦しむ時のための備えです。脅かしを受けて恐れ沈黙するのでもなく、怒って口論してしまうのでもなく、キリストにあって生ける希望を語るということ、いつでもその備えができているということが私たちに求められています。そしてこれはまさに私たちにとって喫緊の課題ではないでしょうか。まさに今その戦いの中にある兄弟姉妹もいらっしゃることでしょう。なぜなら私たちは日々神を知らないとなり人、愛する家族や友人たちの間で生活しているからです。私たちがキリストにある自由と喜びを持って歩み、良いことに熱心であるとき、天の父が崇められるようになることを期待することができます。そしてたとえそうはならず拒まれたり脅かされたりしたとしても、キリストにある希望を弁明することができます。そうするときなお神が働いてくださり、救いの御業がなされることを期待することができます。そのためにこそ私たちは心の中でキリストを主とし、聖なる方とし、いつでも弁明できる用意をしておく必要があります。主イエスを愛し、主イエスと共に歩む、それが備えです。互いの家族の救いのために共に祈り求めていきましょう。それではお祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの恐れられるべき偉大な御名を心から賛美いたします。ここに与えられている豊かな御言葉の知恵を心から感謝します。主イエス・キリストの再臨という生ける望み、大いなる希望を持って生きることができること、まただからこそ言葉と行いを持って弁明し明かしすることができるという、そのような素晴らしい特権が私たちに与えられていることを感謝いたします。いよいよその特権を有効に用いることができるように整えられ、 備えられた私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。